자, 2章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、今日も導いてください、教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
バビロンのネブカデネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて上り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである、
バビロンの王ネブカデネザルがバビロンに引いていった囚人の民、その民がその捕囚で身から解かれた。これはクロス王によってですね。そしてエルサレムとユダに戻った。エルサレムとユダに戻った。これはなぜでしょう。神殿が目的ですね。神殿が目的です。神殿を建てるためです。それでめいめい自分の町に戻った。めいめい自分の町があったんですね。ユダヤ人ということはユダ地域とエルサレムがメインでしたね。ベニャミンも一緒だったけどね。だから、このように自分の町ユダですね。ユダとエルサレムです。そこに戻った人たちの名前がね、二節から書いてありますね。二節から57節まで名前が、何名これが書いてある。私たちも新しいエルサレムに入ります。もちろん千年の王国には私たちが入るんですけど、新しいエルサレム、天にある新しいエルサレムですね。このように私たちも、天国に入ります。だからバビロンのネブカデネザルから解放されて、私たちがクロスを、私たちはイエスキリストですね。イエスキリストによってエルサレムに行くんです。これは約束です。神は父にその一人子をお与えになったほどに弱愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという、そのイエス様がもう通わせてくださったね。クロス王がバビロンを潰して、じゃああなた方は帰りなさい、エルサレムに帰ってエルサレムの神殿を建てなさい、私たちは新しいエルサレムに行って、そこで花嫁になるんですね。これはもう私たちのなんか力によってじゃなくて、イエス様の力、イエス様が死を打ち破りよみがえられたその力によってであります。だからもうバビロンを潰したのがユダヤ人ではない。ユダヤ人たちはただそこで奴隷でした。この上の世界ですね。それでクロスが、主の恵みを受けて、それをバビロンを潰して、それで対一致したのが恵みでしょう。それ恵みです。じゃあ帰りなさい、自分たちの全ての力を絞って導くんですね。王の宝もそこに送る。そしてこの命令書を書いてね、勅令書を書いて、ユダヤ人たちが戻ることを全部順調によくできるようにしなさいと。だからクロスがね、このイスラエルまで 帰る道を全部支配してたから戻ることができたんですよね。だからこれは恵みよ、恵みによって帰りなさいと言っておき、はい帰ります、信じて聖霊が動かした人たち、聖霊によって信じた人たち、自ら進んでこう進んでいくんですね。その名前がじゅっと書いてあります。じゃあそれで61節見ましょう。
祭司の子孫のうちではホバヤ族、コツ族、バルジライ族、このバルジライはギルアデ人バルジライの娘の一人を妻にめとったので、その名をもって呼ばれていた。これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。
じゃあこの帰ってた人の中で自分の系図ですね、それまだ自分の系図、まだ自分のユダヤ人としてのこうアイデンティティですね、それを失った人がいたんですよ。その人はここで資格がないと言ったんですね。祭司の資格がない。63節。
それで総督はウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じた。
だから最も聖なるものは捧げるそのものですね、主に捧げたもの食べるなと総督が言った。ジェルパベル総督でしたね。64節。
全集団の合計は42,360名であった。このほかに彼らの男女の奴隷が7,337名いた。また彼らには男女の歌うたいが200名いた。彼らの馬は736頭、彼らのラバは245頭、彼らのラクダは435頭、ロバは6,720頭であった。
じゃあこのようにこう名前とかそう正確な数とかそれをどうしてこのように表記するかというと、主が約束されたものは必ずこのように成就されるということですね。それも聖霊の感動を受けて登った人たちのことですよね。御言葉があって約束があって恵みがあって、それを信じて聖霊によって感動を受けて信じて進んでいく、これが救いなんですよ。だから救いは私たちの努力によって、ということできないんですね。クロス王とバビロンの関係があるからね。イエス様とサタンがね、この十字架を通して、勝負をかけて、そのサタンの頭が踏み砕かれました。敵はこの十字架に死に向けて、死の王ですからね、ぐわーっと噛みついて、自分が勝ったと思ったこの3日間、葬られたから、地獄は踊りはないけどね、彼らは歓声を上げたでしょう。しかし3日目によみがえり、サタンが打ち破り、もうだからクロスがバビロンを打ち破ったその結果、その恵みですね、その恵みと、それだけではないんですよ。聖霊の感動を受けたクロスが、帰りなさい、神殿を建ててください、自分のためにも建ててください、これ恵みでしょうね。それを信じて、信じることもね、御霊によって信じるね。だから、救いというものはね、三位一体神様の恵みよ、人間のあれが入る余地がないの、 信じてそれをずっと信仰を保ってた人は祭司職に入った、ね、けどその自分の啓示を失った人、信仰の祭司のあれがなくなった人もいたということを見ることができる。だから着の服を着る、だから天国の宴会にねみんなが入って、入る時に白い服を王様が着らせるんで、しかし宴会席でそれを宴会の服を着てない者がいた、自分の服を固執する者、それを外に追い出されたということですね。そのことが見えますね。今70節か。
こうして祭司レビ人民のある者たち歌うたい門営宮に仕えるしもべたちは自分たちの元の町々に住み着き、すべてのイスラエル人は自分たちの元の町々に住み着いた。
じゃあもともとということはユダヤ人ですからね。ユダヤ地域とエルサレムです、もともとの町に。だから私たちは選ばれたのはね、永遠という世界で選ばれたのよ。このエベソ1章4節か3節か4節かね、見ようか。3節4節
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました、
天にある霊的な祝福ですね、4節
すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました、
だから私たちの霊は世界のもといがなる前です。永遠です。永遠の世界で永遠の祝福は何か、選ばれた、選ばれた、それでこの地球に送られて、この地球ということは荒野でしょう、ここでいろんな場面で愛を学び、許しとかを学び、イエス様を信じる訓練、それで、私たちがこの訓練の間よく成長するんですね。で霊の世界では成長がないからだよ。厳しいこのような環境はない、全部いいところだから。そこで選ばれて送られて、私たちがここにいるんですよね。だから私たちがこの体から離れたら元のところに戻る、これがふるさとよ、霊のふるさとはそこから送られてるから、だからそこに、ね、自分の命名の場所に戻ったということはね、その意味のね。じゃあ2章コリント1節から見ましょう。
さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした、
じゃあこのところはコリントに行く前にはこのエベソですね、エベソでこのコリントの手紙を書いたから、このコリントエベソに、このエベソ哲学者たちが集まるその場所があったんですね。使徒の働きで私たちはそれを見ました、アレオパコという そこで、こう名前を知らない神とかそれを言ったりして、もうアプローチが哲学的にアプローチをしたんです。知恵を使って。だからこの知恵、アダマの知識で人々が納得して、信じるかというアプローチでした。これ大間違いでしたね。だから大失敗でした、その説教が。だから彼が悟ったのはこのことではない。説教というものは霊のレベル、この知識、思想、哲学のレベルじゃない、だから彼が決心したことはこの霊です。霊の福音ですね。福音、イエス・キリスト、それを直接伝える、十字架を伝えることを決心した。ディセス、
なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。
彼の決心はエベソのそのパッションの失敗です。失敗の経験が、自分はずっとイエス様と出会ったんですね。それでイエス様の恵み、イエス様の十字架の恵み、いや、クロスがバベロンを、ね、打ち倒してね、自分たちにこの恵みが与えられた、この十字架でしょ、イエス様の十字架。この恵み以外は救いがないのよ。私たちがもうなんか宗教的に熱心になんか修行して解脱するような、また自分たちがなんか知恵を悟ってもうね、茶禅をしながら解脱ですね。それで救われることは絶対ありません。もう霊の雰囲気が変わったからよ。正解の女性が変わったから、そうじゃないと私たちの力では到底何もできないね。今韓国と同じ。韓国はいくら悟った人たち、いくら全ての秘密を分かった人たちが出て叫んでも、ね、中国の共産主義との連携する野党与党、それがもう中国に国を引き渡そうとする、香港のように、そのところにはもう到底何もできないのよ。野党も協力する。だから不正選挙があったと一切言わない。こんな不思議な国になってる。着々法が変わって変わって、この中で、この、アメリカが民主主義を守ろうとするその手段が、これいけない、それを潰すために入るんですね。だから私たちの見解を超えてる話よ。十字架と蘇るはその話よ。私たちは死の問題がある。死んで終わるか、サタンに支配された時にはこれが限界でした。いくら身も大しても私たちは死を打ち勝つことはできない。しかしイエス様が人間として来られて、私たちの罪を全部背負って十字架にかかり、それでそれを全部葬り、それを死を打ち破り、よみがえられました。このクロスとバビロンの関係、バビロンが私たちを支配してって、その恵み、イエス・キリストの十字架の恵み、その恵みじゃないと人間がね、救われる道がないんです。それを言わなくて、なんかもう、名前を知らない神、ね、もうなんかそのアプローチだったからね、失敗でした。それでこう逆にこう福音を語ろうとしたけど、これできなかった。霊の世界はもうバーンと蹴 ケリグマが必要。ケリグマ、宣言、宣布。もちろんディダケも必要だけど、ケリグマがあってディダケ。ディダケは教育ですけどね。だからこの決心、私たちは今クロスとの関係を見て、ここを見るとこれが見える。規約もとても必要よ。三節、
あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。
じゃあこれがパウロがアテネの説教の失敗の後で身についたその知恵ですね。だから私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵、哲学よ。これは哲学、宗教のレベルですよ。いくらもう宗教的に何か独特な体験をしてても、バベロンはバベロンよ。バベロンの下にはそこから救い出すのは、ね、イエス・キリストの十字架とよみがえり、それを証しする聖霊様です、ね、聖霊によって私たちが、ああ私が死んでも生きるんだ、イエス様の御言葉を信じるように、私はよみがえりです、命です、私は信じる者は死んでも生きる、生きていて私は信じる者は決して死ぬことがありません。このことが御霊によって伝えられる、信仰が来るのよ。だから私たちが救われたと、その確信と平安がある、喜びがある。聖霊は聖霊、聖霊と御力の現れ、聖霊の現れ、賜物的な部分ね。だから聖霊があなた方に臨むと、あなた方は力を受ける。この力は聖霊の現れ。聖霊の現れは中二章でよく書いてあるね。御霊の現れ、みんなの益となるため。それでこの、ああこれは主だと、それを信じた人々の心の変化ということは、悔い改めと聖霊の美が、ね、イエス・キリストの人格に私たちは変えていくんですね。これが美です。最初は力、御力、それで御力と聖霊の現れですね。古説、
それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした、
だから人間の知恵は、哲学は何の力もない。私たちを救うのはイエス・キリストの十字架です、よみがえりです。それを述べ伝えて、御霊によって感動を受け、自ら進む信仰によって私たちが動きます。これが救いなんです。6節、
しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵ではなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです、
この知恵を、ね、これ何でしょう。これは啓示ですね。啓示、主が開いて見せてくださる。だから、私たちが永遠の世界から定められて、予定されてこの地上に送られたという知恵は、この世の知恵じゃない、この世の哲学じゃない、啓示よ。もうパウロが学んで得たものじゃない、 主がふっと啓示してくださる。このエベソの手紙、さっき読んだ1章3節4節、霊的な祝福だよね。8節、
この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである、
うん、じゃあこれをもう一言で言うと啓示よ、啓示、ね、目が見たこともない、 主からの啓示というものはそれ、耳が聞いたこともない、そして人の心に思い浮かんだことのない、十字架とよみがえりですね、これは啓示の世界。神を愛する者のために神の備えてくださったものはみんなそうである。十節、
神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り神の深みにまで及ばれるからです、
うん、この御霊による啓示だと、御霊の知恵、御霊の知識は啓示よ、啓示。これを主がパウロに開いて見せてくださった。私たちも同じよね、啓示よ。注意せず、
一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません、
うん、だからこの聖書は啓示の本です、うん、他 の, この本と違う、うん、神様の啓示ですね。特別啓示、啓示の領域も特別啓示があるし一般啓示がある。特別啓示はこの聖書ですね、聖書、うん、聖書と聖書による照らしです。それは啓示です。特別、イエス・キリスト福音、これ特別ですね、うん、一般啓示は何が、一般啓示はこの自然とかこの中で主がご自分のこうものを入れたもの、自然法則とか上から物が落下することとか、種が死んで芽が出て実が結ぶ、このようなことを見ながら私たちは死んで復活があることを分かるんですね、一般啓示の中で。だからこの世の人々が弁解の余地がないと主が言われる。じゃあ12節、
ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです、
うん、だから私たちはこの世の霊です。この世の霊はサタンですね、サタン、サタンの霊、受けたのではなくて神の御霊を受けました。だから神様の御霊によらないと私たちが救われたどうかをどうしてわかるね。あ、死んでみなくちゃ、よく言ってるけど、うん、そうじゃないのよ。今天国がこっちにあるのよ。御霊によって、御霊によって喜び平安でしょ。天国はあっちだこっちだなくて、今私たちの中にある。それでそのはっきりしたものは何か、神様にアバと呼んでる、パパ、父よと呼んでる。これがはっきりしたその御霊によって自分は救われた神の子だという証拠でしょ。御霊が私の霊にそれを教える、語る。御霊じゃないと何もないよ私たちは。電流、このソケットに 天気が入らないと、この天気釜とかこの掃除機が動かないように、聖霊のパワーが入らないと、聖霊の現れがないとわからない、うん、この霊の世界を、ね、13節、
この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです、
うん、だから御霊のことを持って御霊の記録された言葉を説く。だからこの 御言葉を御霊によって教えられる、ね、読んでる時著者が御霊だからね、御霊の意図、そうじゃないと変なこと言ってるのよ。それもこの世の知識知恵哲学でこれを見ようとする、見えません、うん、だから愚かな神学を、だから私たちの霊の目が開くことが重要、祈りの世界が必要なの。だから御霊によって御霊の御霊の言葉、御霊の言葉を持って御霊のことを説く。御霊は御霊の言葉によって私たちを教える。御霊の言葉はこの記録された言葉。14節、
生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです、
うん、だから御霊のことは御霊によってわきまえる。だから私たちが聖書の御言葉と、またこの御言葉の意味と、また御霊が私たちを導こうとする、そのことがあるよね。この家を買いなさい、この家を買ってはいけない、この人と結婚しなさい、そのことはどうしてわかるか、聖書の記録はないし、特別なケースでしょ。それは心の聖霊の平安よ、平安が基準なの。祈ってる時平安が来る。そしてまあ、そのよくわからない時には夢にも、私が先週説教したようにね、夢にも、私は時々夢で導かれる。変な夢は捨てたらいいよ、サタンの邪魔だから。そこで縛られないように、それ幻ですね、幻。全部主が言われる。アブラハムが、私の後取りはあのエレーゼルだと、そのように思った時、幻の中で現れたと。創世記中古書一節、幻、夢、こういうの導きをね、一節、
これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい、
うん、じゃあこのようにしてアブラムを外に連れ出して、夜空の星を数えさせて、あなたの子孫はこのようになると、この心の中で御霊が直感というもので教える。で、信仰ですね、直感がパーッとくる。自分の思いじゃない、思いがふっとくる思い、また感情ですね、感情、主の痛み、私の痛み、主の怒り、この、モーセがね、主の怒りを見ていった。それ、これが顔と顔を見ることよ。じゃあこの御霊のことは御霊によって説く。中古説、
御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません、
うん、このように御霊が導くのが最高の基準よ、うん、だからいやこれその道はありませんというけど、御霊によって確信が来た人はまっすぐに行くんですよ、ね、他の人は分からない。このことが多かった、私の牧会の中で、うん、今まで、うん、16節、
一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです、
うん、じゃあキリストの心、ね、キリストの計画ですね、キリストの情ですね、キリストの心持ってる。じゃあこれが顔と顔を合うことを意味するんだよ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤー。